誠は大いなり。聖歌36番、一節だけ賛美しましょう。あららららららららら。三杯。長誠は大いなり。頼む神は君のみ。変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ。長誠は大いなれば、明日ことに褒めうと、恵み日々に豊かなり、御顔を常にさやけし。アメン。一言お祈りいたします。恵み深い真実な神様、感謝します。今日も私たちにあなたの力強い御言葉を与えてください。このディボーションの時間を通して、あなたと深い交わりができ、そして私たちが必要としているあなたの導きと御旨を悟ることができるようにしてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、それでは、本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、創世記25章、27節から34節までです。
この子供たちが成長したとき、エサウは巧みな漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサウは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろうと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに言った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。アメン。
ありがとうございます。では、今日の内容を簡単にまとめてみましょう。エサウは大人になって漁師となり、ヤコブは穏やかな人となりました。エサウが飢えて疲れていた時に、ヤコブが煮ていた煮物をエサウは自分に食べさせてくださいとヤコブに言いました。ヤコブは長子の権利を売る条件で、その煮物をエサウに与えました。長子の権利を軽蔑していたエサウは、長子の権利をヤコブに奪われてしまいました。はい、それでは、聖霊様からの示しをいただくために、しばらくの間、黙想していきましょう。はい、それでは、示されたことを分かち合っていきましょ
はい、私は28節に目が留まりました。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからであるとあって、ちょっと愛し方が歪んでいるかなということを思いました。獲物が条件になっているのかなと感じました。また、リベカもヤコブを愛していたと書いてあって、2人とも自分の子なのですけれども、片方だけを愛するこの偏愛というんでしょうか。こういうのが家庭の中にあったのかなということを思わされました。また、34節で、エサウは長子の権利を軽蔑していたというところにも目が留まって、長子の権利を自分のものにしようとチャンスを狙っていたヤコブはとてもしたたかな人だなということを思いました。以上です。
はい、私は29節が目に留まりました。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢えつかれて野から帰ってきたというところから、疲れ果てているとき、注意することが必要だということを感じました。仕事をやり終えて、気が緩んでいるときにこそ注意しようということ、肉の思いや欲にこの時は流されやすいんだなということをここから感じて、仕事をしているときは集中力もたくさん使うし、気も張っているから大丈夫なんですけど、一つ仕事をやり終えたときが惑わされて誘惑に陥りやすい、一番気をつけるときだなということを感じました。以上です。
はい。私は、今日の本文を通して、ヤコブが領主の権利をここで得ることができているんですけれども、奪い方が結局、いろいろと争いを生んでいく、そのような方法かなと思いました。その背景に、やはり、リベカとイサクの子供に対する少し歪んだ愛情というのがあるように思いました。以上です。
はい、私はエサウの態度と、またヤコブのこのどうしても自分のものにしたいというその態度、この対照している二人の態度が神様の祝福をあるいは失ってしまう、またあるいは自分のものとして獲得する、その違いを生み出したなということを思いました。今の目の前の欲求を満たすために神様の祝福を軽蔑する軽く思う人は、それほど祝福が、神様の御心、祝福などが、成し遂げられることを望んでない人は、持っているものさえも失ってしまいますし、一方、ヤコブのように、本当にどうしても自分のものにしたいと、切に願う人は、大きな祝福と恵みを勝ち取るようになるんだなと思いました。天の御国は、奪い取るものであると、イエス様がおっしゃった御言葉も、ここで、少し思い浮かびました。では続いて御言葉を黙想していきましょう。御言葉を調べながら神様はどのようなお方であるか、またその聖書箇所から教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、いかがでしょうか。それでは分かち合う準備ができた方から。
はい、私は、避けるべき行動として28節です。イサクはエサウを愛していたとあって、親が子供たちを公平に愛さないということは避けないといけないなと思いました。もしかして親たちにも不和があったのかなとも考えられますし、親が対立していたから子供たちも互いに対立しているのではないかなとも思います。ヤコブはずっと長子の権利を狙っていたと思いますね。ということは兄をそれほど愛していたとは思えないし、また長子の権利のことを多分リベッカの出産の時のことを聞いていたからなのかもしれないですけれども、親たちにも不和があって、それが子供たちにも不和をもたらして、家庭がいい状態ではないなということを思わされました。
私は27節から、神様はそれぞれにふさわしい仕事を与えてくださる方であることを教えられました。この子供たちが成長した時、エサウは巧みな漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいたというところから、神様はそれぞれにふさわしい役割、仕事を与えてくださるお方で、エサウには力強い漁師になり、を与えてくださり、ヤコブは天幕に住んで穏やかに暮らすものになるように、それぞれの賜物役割を与えてくださったなということを教えられました。また、避けるべき行動として29から33節を通して、何かをやり終えた時の肉の思い、欲に流されてはいけない、その時に大切なものを失いかねないということを警告、避けるべき行動として教えられました。この疲れ果てて帰ってきたエサウは、食べること以外に考えることができなくて、そのためには何の手段も選ばなかった。 ように、自分の肉の欲を満たす思いしか本当に疲れているときは見えなくなりやすいんだなということをここから教わりました。しかしそこで欲にとらわれてしまうと悪い結果につながりやすいので、気をつけることが大切だなという教えをいただきました。以上です。
はい、私は31節、32節を通して、受けるべき行動を教えられました。エサウはお腹が空いて、帰ってきたときに、見てくれ、死にそうなのだ、調理師の権利など、今の私に何になろうと言っていますけれども、そもそも神様が備えておられたこの調理師の権利というのは、まあ、神ご自身の前にもう性別される存在として、その特権と責任が委ねられるものだったので、これを食べるものと引き換えに、まあ、投げてしまうというのは、まあ、神様が悲しまれることであることを教えられました。このことから、まあ、避けるべき行動として、死の祝福を決して、まあ、どのようなものであっても決して軽んじてはいけないということを教えられました。
私は27節のところで、ヤコブが穏やかな人となったと書いてあったところにちょっと疑問を持って、ヤコブは穏やかな人だっただろうかと思って調べていったら、これは神様の前に正しい人となったという、こう正しい人だという同じ言語が使われているというのを見て、結局神様の前に正しい歩みをしていたヤコブに、こう神様がこの権利を、長子の権利を譲る機会を与えたんだなと思いました。またエサウの心にその長子の権利を軽蔑する気持ちがあるのを神様はすでに知っておられて、まあ、なので本来当然自分のものになるべき権利すらもやっぱり軽んじていると神様は正しい人にどんどん与えてしまうだなということを、まあ、それが結局ヤコブにとっては祝福だったなということを思いました。以上です。
はい、私は32から33節のところで避けるべき行動ですけども、今の肉の欲を満たすために神様から与えられた使命と大切な責任と役割を投げ捨ててしまってはいけないということを教えられました。ここで先ほど分かち合ってくださったように、エサウは長子として生まれた恵みに授かって、長子としての権利と祝福をいただいていたんですけども、長子として生まれることは自分の選択とかそういうものによるものではないので、全く神様の一方的な選びによってしかいただけない本当に大きな祝福でありますし、また他の子供たちを対応する大切な立場でもありながら、父の使命とまた持っているものを受け継いで、それを続いて行うという大切な責任と使命もあります。しかしお腹を満たすためにそれらのものを簡単にも捨ててしまったというのは、普段から彼がこれらのことに対する軽い態度と思いを持っていたことをよく表していると思います。このように、例えばお金がないからといって使命を捨ててしまったり、また世のものをもっと愛して御国を捨ててしまったりすることは本当にやってはいけないことだということを示されました。また29から34節で教訓として、天の御国を奪い取るそのような態度で生きる人は、自分に与えられていない、本来は自分のものでもなかったそのような祝福も神様から信仰によっていただくことができるんだということを教えられました。一方、エサウのように、この軽く思っている人、あまり関心がない人、上乾きがない人は、持っているものさえも奪われてしまうようになるんだということを示されました。はい。それでは最後に生活への適応のために黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、全体から祝福を奪い取らなくても死から与えられただろうなということを思いました。ヤコブがこのような方法を 取らなくても予言の言葉があるのですから、神様は権利を与えたはずだなということを思ったんですけれど、こういう方法でちょっと騙すような感じで祝福の聴取の権利を取ることになったので、その後も兄弟喧嘩がずっと絶えなかったのかなと、もうちょっと神様の方法があったはずだろうということを私は思わされました。自分に関して言えば、私も何か無理やり人間的な方法で祝福を取ろうとしないで、神様の方法があるはずなので、完璧な神様なので、そういうことを待っていくという姿勢も大事かなということを思わされました。以上です。
はい、私は今日は飢えつかれるまで働いてはいけないということを適用として与えられました。私も移動が多い生活をしていて、この宣教地にいた時にはそこでとても恵みが豊かにあるので、ついつい働きすぎてしまい、戻ってくる時にはもう飢えつかれるまで本当に疲れ果てて、自分の肉の欲を管理できないほどになってしまうことがあります。先日もそれで旦那と喧嘩をしたり、目の前にいた未信者の人たちに目をくれることもできなく、ただ本当に休ませてほしいとしか思えなくなってしまって、このエサオの今の私に、この今の私に何になろうというくらい魂に無関心だったなということを思い起こされました。なので自分はいつも余裕を持って奉仕して、常に優先順位を間違えないように、植え付かれるまで働いてはいけないなということ、自分の弱さなんだなということが分かって、知恵深く働いていきたいなということを今日は思いました。以上です。
はい、私は、今日の本文を通して、この天の御国を勝ち取る性別された働きというのを決して軽んじてはいけないということを教えられました。今度の日曜日の礼拝のメッセージでもそのようなものを流していきたいと思いました。また自分自身もしっかりとこの時間管理をして、性別された奉仕を一つ一つを、今週比較的たくさんあるんですけれども、それをこのような性別された働きというのを よく備えて果たしていこうと思いまして、決してこのエサのように軽んじて祝福を失うことないようにしようと思いました。以上です。
はい、私は今、札幌に来てるんですけれども、自分のもともと生まれ育った実家がある家にいるんですけれども、今は気を使いながら住む生活をこっちでしているのを思った時に、まあ、昔自分自身がこの家で教会をやったらって言われた時に、まあ、その時すごく若かったんですけど、霊的に目が全然開かれてなくて、いやいやいや、そんなことはしないって言ったことが本当に実現してるなと、今エサウの気持ちになって、自分自身がせっかくいただいていた霊的な祝福をみすみす軽んじて逃してしまったなと思っています。今朝は本当に悔い改めて、もう一度霊的な祝福をくださいと祈る、そのような祈りをしたいと思いました。以上です。
はい、私は、神様から与えられた使命とそして働きを本当に大切に思い、そしてそれを愛そう、自分の命のように愛して守ろうと思いました。エサウのようにもう疲れ果ててしまって、他のものをとりあえず今はこれが欲しいというふうな態度になってはいけないなと思ったんですけど、最近、まあ、私も先ほど真由美先生分かち合ってくださったように、疲れて果ててしまうと、まあそれはあまり考えたくないとか、とりあえず今はちょっと休みたいなとか、そういうふうな肉の思いが出てくる時があるんですけど、神様はもっとふさわしい人とか、本当に御心を成し遂げるのにふさわしい人にそれを奪って、それをそういう人に代わりに与えるという、考えてみると結構恐ろしいことだなと思いました。エサオのようにこういう使命や神様から与えられたものに対して軽んじる心を持って生きると、 本当にそのようなことが起こりありえるんだろうなということを思いつつ、本当に自分に与えられた使命と働き、そして立場というものを感謝し、また愛して自分の命のように大切にしていきたいなと思いました。心構えで今日も働いていきたいなと思います。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのディボーションを通して私たちに必要なことを、一人一人に必要なことを語ってくださったことを感謝します。主よ、どうか一日中この御言葉を私たちが口ずさみ、聖霊様の導きの中で実践していくことができるようにしてください。神様、この御言葉をもって私たちと一日中ずっと共にいてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。アレルヤ、皆さんありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。